愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科プラズマ光科学研究推進室長の立花邦秀教授にご出演いただき、立花先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。
立花先生は1年前に理工学研究科のプラズマ光科学研究推進室長として愛媛大学にいらっしゃったそうですけれども、春にお越しになりまして。
そうですね、4月でしたからね、
はいはい、
ちょうどあの松山城桜が綺麗だった頃で、
あ、そうですか、
はい、感激しましたよね。
愛媛大学の印象はいかがですか、1年お過ごしになって。
私も大好きですね、
はい、
もう1年で、いや前からあの来てみたいと思ってたんですけど、はい、1年でどんどん好きになりまして、
うん、
だからまああのまず私が生まれたのは兵庫県の明石というところでして、はい、まあ、あの淡路島と瀬戸内海を見て育って、でその後まあ京都で45年ぐらいですか、あの時間を過ごしましたが、その間は周り近くに海がないということで、
はあ、
まあなんていうかやっぱり海があると開放的ですからね、まあ、そういう意味で、まあ、再び、うん、松山へ来て近くに海があるというので安心したというか、
はい
はい、非常に快適に暮らしております。
小さい頃、先生がお子さんの頃はどんな子供さんだったんでしょうか。
いや多分あんまり目立たない引っ込みじゃんの子供だったと思いますよ、
はい
はい、
何かこう熱中していたりしたことありますか。
そうですね、私はだから、まあ、あのもともと手が器用だったもんだから、
はい、
物を作ることが好きでしてね、でたまたま私が子供の頃にあの家を立て直してたんです
けど、はい、
で大工さんが出入りしてて、で大工さんの、まあ、やってることを、
うん、
まあ、後ろついて回って見てた、で木の切れ端が出れば、まあ、自分なりにそれを、まあ、切ったりなんかして物を作ったりですね、まあ、そういうことをしてましたから、まあ、工作が過ぎていろんなものを作りましたけども、はい、
研究者の方っていうのはあの手作りで作ることっていうのが多いので、それは役立ったんじゃないですか。先生
役立ちましたね、はい、まあ、大学入ってからは、まあ、機械工学科入りましたから、金属加工というのを、まあ、まあ、講義でもやりますし、まあ、自分で実習工場であの機械も使えますから金属をあの加工することが楽しかったですね。
その学生時代、京都大学では機械工学科に進まれて、はい、もちろんこれはその物を作ることがお好きだったからという理由もあるんだと思いますけれども、
はい、
大学で学んでいくうちにまたちょっと考えが変わってきたそうですね。
そうですね、だから初めはまあ物作り、まあ、特に精密なものを作りたいと、はい、まあ、そういうことで機械入ったんですけど、まあ、たまたまその私が大学2年生の時に、あの友永慎一郎先生がノーベル物理学賞をもらわれた、はい、それで物理の本を、特に友永先生の本を読んだら、
はい、
まあ、非常に感銘を受けて、これは物理の方が面白いんじゃないかと。
でその時はもう物理を勉強しようかと。
まあやっぱり自分があまり知らないことを、特に量子力学って難しいあの勉強ですからね、そんな簡単にわからないんですけど、
はい、
物理というかより、まあ、根源的なことをやりたいなと、
うん、
私はまあ天学科でもしたいなと思ったんですよ。で、
はい、
まあ、指導教授にあの相談に行ったら、まあ、物理的なことはどこにだってあるんだと、機械の中にもあるし、まあ、電気の中にももちろんあるし、うん、まあ、そういう意味でより深く入れば何でも物理なんだから、うん、そこであの自分が物理を見つけたらいいんじゃないかと、
その先生のアドバイスがあって。
そうですね、はい、ですから、まあ、まあとにかくやりたいという気持ちは、まあ、持ってたわけです、だけど、まあ、転学はしなかった。だけどたまたま僕は4年生の時に私の指導教授になる福田先生というのが、はい、あの物理教室から機械教室に変わってこられた、
はい、
これはまあ、あの模型の幸いですから、まあ、そこの研究室を選んで卒業研究について、
はい、
それ以降、まあ、修士課程博士課程と、合計6年ですかね、
はい、
お世話になって、まあ、そこで、まあ、プラズマの研究が、まあ、始まったということですね。
その研究室がプラズマとの出会いであったわけですね。
そうですね、ですから私はまあ物理やりたいという気持ちはあったけど、
はい、
まあ、その物理の中にそういうプラズマというのが研究対象であるということは全然知らなかったです。
プラズマという言葉は本当最近よく聞くようになったんですけれども、
はい、
第4の物質と言われているものであると、
はいはいはい、
固体、
そうですね、
液体、
はい、
気体、
はい、
でプラズマ、
そうですね、
あの 氷が水になって水蒸気になるまでも分かるんですけれども、はい、プラズマというのはどういうことをするとプラズマが発生するっていう
ですか、まあ、その考えの続きで言えば、はい、非常に温度を上げる、
うん、
例えば、まあ、仮想的実際難しいんですけど、うん、仮想的に1万度まで温度を上げられれば、まあ、非常に少ない割合ですけど、まあ、電子があの原子分子から剥がれて、
はい、
あの自由な電子ができる。ですから、まあ、その残った方が正のイオンになりますね。正のイオンと負の電子が、まあ、混然と混じり合っているのがプラズマですね。ですからそういう意味でどんどん温度を上げていけば、まあ、固体が溶けて液体になって、
はい、
液体が蒸発してガス気体になって、
はい、
気体の一部がそのうち温度を上げていくと、まあ、電離していくと、まあ、そういう意味で第4の物質と言われてるんですが、
はい、
そうやって電離させるということはもうほとんど不可能に近い、まあ、実際電離させるのには放電という現象を使います。あの電極を、まあ、例えば2枚入れてそれに大きな電圧を両端にかけてやりますと、まあ、あの空気中でもごく少数ですけど、
はい、
電子があるんですけど、まあ、それが加速されて、まあ、加速された電子が原子とか分子に当たると、まあ、あのイオン化が起こっていくと、
はい、
まあ、それがずっとネズミ算的に増倍していくと、まあ、放電という現象に至るんですけど、
はい、もうお話聞いてますと、
はい、
大掛かりな装置がいってもう大層な現象が起こっているのじゃないかと。
ですから放電そのものはどんな簡単なもの、はい、例えば蛍光灯のようなガラス管の中に電極入れれば、まあ、あの放電を起こせますしプラズマできるんですよ。
今この天井の蛍光灯もこれプラズマを利用してるんですか？
あ、そうです、はい、
とっても身近ですね。
身近です、はい、ただもうプラズマが直接見えないですよね、
はい、
これはあの蛍光塗料というのがあの管の内壁に、あの塗ってありますから、プラズマそのものが出している光を見てるんでなくて、
はい、
プラズマが出した紫外線をあの蛍光塗料で可視光線に変えて、それを我々が見てる、はい、
プラズマの光を利用した照明の光源ですとかプラズマディスプレイ、
はい、
こういった研究にまた進んでいかれるわけですね。
そうですね、まあ、照明はもうずっと、
はい、
あの60年代よりかもっと前からずっとその照明はあの発展してきてましたから、まあ、応用とするならば、うん、まあ、プラズマディスプレイぐらいが、まあ、新しいテーマとしてはいいなということで、まあ、それの基礎になることをやってたんですよ。 NHK の技術研究所の方からですね、
はい、
お前のやってることは我々の基礎に役に立つと、
はい、
だから一緒にやらないかということで声がかかりまして、
で、
まあ、その共同研究始まったんですけど、
はい、プラズマと聞いて、はい、プラズマテレビという言葉を思い浮かべる方もいらっしゃると思うんですけれども、やはり先生がこの頃あの研究してらっしゃったことっていうのはもうずっと続いて、
その続いてます ね、はい、だからちょうど1980年代の半ばぐらいからずっと続いて、
はい、
あのようやくだからその頃はね、今よりかもはるかに効率悪かったですね、本当に真っ暗な部屋でようやく何回見えるかと、それから絵にしてもそんなにきめの細かい絵じゃなくて、
はい、
あのそれでもまあ、なんとなく見えるっていうぐらいのレベルだったです。でもそれをあの一つの目標を設定して、長野オリンピックにその壁掛けテレビを、
はい、
まあ、とにかく世の中で見せようと、そういうプロジェクトが動きまして、
はい、
まあ、それに一部関わらせていただいたこともあるんですけど、やっぱりそういう何かきっかけがあれば、
はい、
その目標を設定して、まあ、技術が進んでいってる。ただもうここ数年で本当に急激に進みました。
だ
から長野オリンピックから今までの間でプラズマディスプレイは随分技術革新されています。
プラズマテレビの画素に使われているようなその小さな微小空間におけるプラズマのことをマイクロプラズマと呼ぶんですか？
それはあの私どもが勝手に言い出したんですが、はい、プラズマディスプレイ、
はい、
プラズマテレビやってる人はあの自分が扱っているものがちっちゃいという意識はあったけども、
ええ、
それに対してそういう言葉を特段用意していなかった、
はい、
だけど私はまあそういうちっちゃいプラズマが他の用途にも使えるかもしれないということで、
うんうん、
まあ、それを一般化したらどういう言葉があるだろうということで、
はい、
まあ、もちろんちっちゃいですからマイクロという言葉、それからまあプラズマ単にそれをつないだだけですけど、それはあのマイクロプラズマと言い出したんですね。
これはあの2003年度から5年間立花先生は文部科学省の特定領域研究課題となったそのマイクロプラズマ研究の代表者として、
そうですね、
はいはい、
あの実はそれ2回ぐらい 落ちまして、はい、通りましたのは3回目なんですが、
はい、必要な場所に必要な大きさで必要な特性を持ったプラズマをというのがキャッチフレーズで、
どこでも誰でも使えて、だけど、まあ、ある目的に応じた性質を持ってますと、まあ、そういうプラズマが自由に作れますという、まあ、それをキャッチフレーズにしたんですね。
このことでそのプラズマがさまざまな用途があるという可能性が見えてきたんじゃないですか。発信していくことが、
ですからやっているうちにいろいろ出てきましたね、はい、ですからプロジェクト研究は、まあ、講座はいろいろ言われてましてね、その たくさんの人が集まってやるからお金をばらまきじゃないかと、うん、まあ、国の予算を使うんであれば集中してやった方がいいんじゃないかという意見もあるんですけど、私は逆で、まあ、たくさんの人が関わってやると、まあ、その中でブレインストーミングができると、そのブレインストーミングの中で、まあ、新しいアイデア、まあ、誰か出せば誰か別の人が発展させて、まあ、そういうことが一つのチームの中でできればいいなというんで、まあ、こういう提案をして、まあ、幸い予算をつけていただいたということになりますね。
そしてもうプラズマのことなら立花先生に聞けというぐらいを日本、
いやいやそんなことはないんですけど、まあ、応用の方では確かにそういうリードオフをしてきた部分はあるかもしれません、はい、ですから、まあ、さっきの半導体プロセスでも私なんかは割り早い時期から関わって、で、まあ、それを10年ほどして次やっぱり何か別のことをやりたいというんで、うん、今のマイクロプラズマという話を、うん、提案して、まあ、それともう一つは大気圧の中でプラズマ作るということとか、液体の中でプラズマ作るとかですね、まあ、そういうことを、まあ、次々提案してきたという意味では、うん、確かに言い出しっぺにはなっていると思います
でもそうやってこう新しい道をまた発見していくのが先生はお得意なんじゃないですか。
そうですね、やっぱり自由に考える、はい、ただ本当に私が自由に考えている方はそうでなくて、まあ、あるものとこのもの、うん、これをくっつければ新しくなると、まあ、そういうことでいけばいくらでもアイデア出てくるんですね。だからそういうことをやってるだけで全くこの新しいものを白紙の状態からいったというようなことはあまりそこまでのことは多分やってないと思いますけども、まあ、自分が今までこれやってきた、で片方ちょっと脇にしたらなんかこんなことが見えた、これを一緒にしたらなんかできるのではないかなという、まあ、単にそういう組み合わせだけだと思うんですけど、それはいくつか、まあ、やったという、はい、気持ちはありますね。
だからこそ今その愛媛大学で先生が就任されました理工学研究科のプラズマ光化学研究推進室長、このそれぞれのプラズマの研究を取りまとめる役というのはぴったりじゃないですか先生。
そうですね、楽しくやらせていただいてまして、はい、まあ、やっぱり、まあ、小さい大学の方がそういうプロジェクトでですね、違う学部の方に声をかけてこうマッチングを取って新しいことを始めるっていうの小回りが効くんですね、
うん、
京都大学も、まあ、総合大学ですからどんな研究してる人もたくさんいるんですけども、でかすぎてですね、なかなかそういう相手を見つけてうまくやるということがしにくい部分もあります、はい、ところがちょうど、まあ、ある意味手頃な大きさで、
はい、
医学部の学部の方とも自由にこう話できてとかですね、まあ、そういう意味で非常にそういう機動性を発揮できる、まあ、それを、まあ、今楽しんでるところですね。
ぜひ次回は愛媛から発信される新しいプラズマ用途などについてお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科プラズマ光化学研究推進室長の立花邦秀教授にご出演いただき、今後の展望について伺います。お楽しみに。